ージュテクストリート、エンターテックストリート、音楽プロデューサーエンターテックエヴァンジェリストの山口のりかずです。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple などなどで配信しております。あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。毎週月曜日更新でやっているエンターテインメント&テクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくプログラムです。今日もお付き合いください。一週間のご無沙汰でした。皆さんお元気ですか？なんかちょうどお盆でしたね、先週はね。僕はラッキーフェス、茨城県でやっている、音楽フェス、初めてずっと呼ばれてて3年目なんですけど、行けました。なんか夏フェスカルチャーが洗礼、日本って本当に洗礼して浸透したんだな。ラッキーフェスって全然音楽ファンのためじゃなく、地元の地域の人のためのお祭りって感じで、夏フェスというフォーマットを使ってるっていう感じなんですよね。僕が思うね、夏フェスってフジロック、サマソニー、ライジングさんって言った、まあこだわりがあって、音楽に対するこだわりとか、洋楽系のフェスから始まってるってところもあるので、そういうのがあるんですけども、ラッキーフェスがキャスティングも全然屈託なく、こだわりがなく音楽ファンが、喜んでいくとかいう感じではないんだけど、なんか、音楽を仕事にしてる人には、なるほど、音楽フェスってこういう風にビジネスの可能性、地域活性化の可能性があるんだっていうのを学ぶ場になるのかなと思いました。から、久々にブルーノート行って、ジャーリー・スタンプリーという、新進のジャズピアニストを見てきましたけど、面白かったです。面白かったっていうのかな？うん。お母さんがベーシスト兼サックスで共演してるっていうのも面白いし、それと日本人ドラマーのトリオなんですけど、非常にテクニカルで身体性も高くて、エンターテインメント性もあるという感じでした。で、ブルーノートまで行ったんで、近くの、久々にレッドシューズって、ご存知ないかもしれないですけど、名門の、バーというかお店があって、オーナーのもんちゃんとかにも久々に会ってお話したりして楽しく過ごしました。それから、やっとなんですけど、映画国宝見てまいりました。これ噂にたがわぬ本当に素晴らしい映画ですね。まだ結構公開ヒットして広がってるんで、ぜひまだの方はご覧いただくといいと思うんですけど、歌舞伎役者のお話で芸を極めるっていうところがまあ一つテーマになっているんで、まあ本当に芸を極めることってね、コンテンツ制作とかエンターテックとかいうカタカナが似合わない部分もありますけど、まあ本質的にはすごくつながっていることで、特に AI の時代になるとね、人間にしかできないことを、やるっていうのが重要になってくるんで、なんかこの芸を極める的なことっていうのはむしろ大切になるなというふうに思いました。僕自身は一応日本の文化産業に関わっていろんなことを語ってる人間なんで、ちょっと歌舞伎のことが知らなすぎて、なかなか興味あるんですけど、ちゃんと本を読んだり、そもそも見に行く機会もそんなにないんで、ちゃんと歌舞伎と付き合わないとダメだなと反省したり、しておりました。そうだ、告知が一つあります。AI 作曲プラクティス講座っていうのを浅田祐介さん中心でやってるんですけど、受講生50人以上受講はしてくれてるんですけど、最終発表会、それまで学んだ AI ツールの活用法でオリジナルの曲を作ってみましょう、できればリリースしましょうっていうんで、豪華審査員もお招きして発表会やるんですけど、これ今後も広げていかなきゃいけないムーブメントだと思ってるので、聴講だけできる、この1000円とかの聴講券っていうのを出すことにしました。なので、オンラインでも、あと来れる方はリアルでも、これ神保町のリットミュージックのセミナースペースだと思うんですが、やりますので、興味のある方ぜひ、いらしてください。オンラインでも見れるようにしてます。生成 AI にお任せっていうのではなく、今回はそれは基本的にやってないですね。ちょっと、著作権の問題もあるし、プロの作曲家が今使える状況でもなく、そもそもね、レギュレーション的に Spotify とかで配信できないとかそういう問題もあるので、個々の音楽創作制作、DTM という枠の中で、AI の技術を効果的に活用する方法を学ぶっていう、そういうテーマでやっているものですが、プロの作曲家、コライティングファームのメンバーも結構参加してくれてるのと、全くアマチュアのクリエイターとか、いろんなバックグラウンドの受講生が出てて、なんか AI 時代の新しい音楽みたいなのをちょっと体感する機会として、いただければなと。で、これね、どんどん結局ツールはもう今日進月歩で変わってっちゃうんで、講座どういうふうに、アップデートしておく必要はあるんで、何らか継続的な動きにしていこうと思ってますので、なんかこの日になんか 発表しないとまずいなと思って今ちょっと相談してるんですが、そんな内容になってます。ETU エンターテックユニバーシティの PTX からお申し込みください。はい。長くなっちゃったニュースいきます。Spotify 日本でも値上げ、スタンダードプラン月額1080円にと。はい。とりあえず、よかったですね。世界標準、今の為替だと月額1800円が普通なので、まだもっと上げてほしいんですよね。とりあえず1500円ぐらいには早めに、して、それでもユーザーもう減らないと思うんで、Spotify、Apple、LINE Music、YouTube Music 皆さん、1500円以上に早くしていただきたいなと思ってます。それから、最近気になったニュースは、これ、現代ビジネスで、佐藤正さんっていうね、僕すごい、ファンというか尊敬していて、本大体読んでる、元外務省の方がいるんですが、今後伸びていく政党は政治に無関心な人々を目覚めさせた参政党とチーム未来ってことを書いていて、参院選の結果を踏まえて今の政治状況を書いてるんですけど、非常に腑に落ちたのでちょっとご紹介をしたくて。で、参政党については反ワクチンをベースとする身体性と結びついた排外主義政党ですと。参院選では日本人ファーストを掲げて支持を拡大したけれど、結党初期から新型コロナウイルスワクチン接種の是正を掲げてると。で、まあ、ちょっとやばい政党だなって僕は正直思ってたんですけど、佐藤さんに言わせると、そういう人たちがどんどん過激な方向に行かないためには、開かれた場での丁寧な言葉遣いと、相互に人間的な敬意を持った既存の政治勢力との対話が重要になります。なるほど。大人の現実主義素晴らしいと思って。僕もこういう考え方をするようにしていこうとすごく思いました。で、チーム未来のデータドリブンの政治の考え方っていうのもすごく大切だよってことも書いていて、この佐藤正さんの記事はぜひ今の政治、今後の日本の政治で多党化していくだろうと、日本もヨーロッパみたいに多党化していくだろうって予測も含めてなんか押さえておくべきことだなと思いました。はい。それから、オリオンビールが9月にも株式上場へってニュースがありました。知らなかったです。オリオンビール、カーライルと野村キャピタルパートナーズが 40% ずつ、アサヒグループと近鉄グループが 10% ずつ、そんな株式構成になってたんですね。これ素晴らしいなと思って、オリオンビールが経営的に元気になってくれるのは、沖縄のカルチャーをね、グローバルに広げる。やっぱ食って強いし、沖縄の魅力ってね、食と文化だと思うんで、グローバルに広げる一条になって、いただきたいなと。で、沖縄ってね、アジアのハブっていう役割もすごく持てる場所なので、はい、いいニュースだなと思います。で、僕はミュージックレーンフェスティバル沖縄のプログラムディレクターっていう2年前からやらせていただいていてですね、そのミュージックレーン絡みで、9月の9、10と、これは那覇なんですけど、行きます。で、セミナー講師やります。ミュージックレーンオープンレクチャー。沖縄のインディーのアーティストや沖縄で働いている音楽ビジネスに関わっている方、これから関わりたいと思っている学生とか、そういう人たち向けに結構これまで話してないような踏み込んだことをやります。メジャーとインディーズの業界の変化や業界プレイヤーの変化、音楽業界の構造と動向と、まあこれは割と普段から喋ってるんですけど、第2回のアーティストのセルフマネージメントとキャリア設計、長期的視点での活動設計、個人での管理業務の基本っていう、これってあんまり語ってる人いないんですよね。なんか、DIY のこと語ってる人って割とすごくアマチュアっぽいことを語っていて、プロの観点でセルフマネジメントと、あと、まあ、ファネル設計が大事って話を僕はするんですけど、これ、ピンポイントで話したことはあるんですけど、これだけまとまってで90分話したこととかないんで、今ちょっと資料を作り始めてるんですけど、結構お役に立てること言えるんじゃ、になるんじゃないかなと。ちょっとまとまったらノートでも共有しようと思うんですけど、9月の90、沖縄にいらっしゃる方いればお会いしたいですし、この、ミュージックレーンのオープンレクチャーもチェックしてください。合わせて、今募集中のミュージックレーンフェスティバルとエンターテックユニバーシティが行うブッキングエージェント養成講座。これはね、やっぱ海外のに日本のアーティストを出していく、海外のアーティストの、日本への、での活動をサポートするブッキングエージェントってこれからむちゃくちゃ大事になるので、ぜひそこも学んでいただきたいなと思ってます。からもう一つ、子供紹介したいなと思ったのは、リハックというメディアで、カルロス・ゴーン、日産の会長で、捕まって逃げたっていうね。 が、久々にインタビューしてます。まあ、特別新しい情報はないんですけど、まあ、すごい説得力あるなというふうに思いました。で、リハックは1年前に副社長で、その後社長になった才川さんって方のインタビューもやってて、その2つを比較するとすごく面白いなと思います。まあ、その才川さんって方はね、やっぱり大組織でサラリーマンとしてご出世される方っていうのは非常にクレバーで、まあ、あとね、言葉はあれですけど、綱の皮厚いなっていう、平気なんだなみたいな感じで、うん、ちょっと僕には絶対できないことなんで、ちょっと感心しちゃうんですけど、一方でカルロス・ゴーンは、まあ、もう完全にアーティストなんでね、こう、プロ経営者の悪の強さっていうのがあって、すごく対比的で、まあ、僕は世の中を変えていくのは、後者の悪の強い人たちだし、まあ、僕はそっちの方が好き嫌いで言うと大好きなんですけど、まあ、本当にゴーンが犯罪を犯したのか、国際企業の政治的な動きに日本とフランスの政府もおそらく関わってるってことは、これ歴史的にまあ総括すべき事件だなというふうに改めて思います。ネットフリックスがね、ドキュメンタリーだな、映画にするとかしたらどうなったんですかね。でも経営陣が失態して困るのは現場だって。現場って言ってましたよね。カルロス・ゴーンが言ってんのは、まあ本当にそうだなと。で、自分は日産を立て直してたけど、結局自分を追い出した人たちは経営をダメにして、社員クビにして、オッパマ工場という一番の名門の工場を閉鎖にやってるじゃないかと。そっちの方がむしろ犯罪なんじゃないかって言ってて。まあ、説得力はあるんじゃないかなと思いました。はい。リハック見てみてください。というような、でございました。そろそろお時間なので、エンターテックストリート、この辺にしたいと思います。また来週お会いしましょう。それじゃあね、ちょっと夏の終わりが見えてきたかもしれない。頑張りましょう。バイバイ。